まあ、講壇の前に置かれている花は昨日7年前2010年9月6日に天に召された中園智恵姉妹の記念会を行い、その際に捧げられたものです。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネ第3の手紙です。これは一章しかありません。一節からお読みいたします。で、今日は代表して野村義人兄弟に読んでいただきます。では野村義人兄弟、第3ヨハネ一節から四節まで読んでください。
長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得るように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。兄弟たちがやってきては、あなたが真理に歩んでいるその真実を証言してくれるので、私は非常に喜んでいます。私の子供たちが真理に歩んでいくことを聞くことほど、私にとって大きな喜びはありません。
はい、皆さんと一緒に開いている人、2節と4節をお読みいたします。よろしいでしょうか。はい、愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。4節、私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど、私にとって大きな喜びはありません。この宇宙、天と地をお作りになった神様が兄弟姉妹イエス・キリストを信じ従う者にお与えになるもの、それは一言で言えば祝福です。神様は私たちに祝福を与えてくださいます。それはエペソ人への手紙の一章のですね、三節にも、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと、このようにありますしね、第一ペテロ三章の九節には、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです、と、このようにあります、ね、神様が私たちにお与えくださるもの、それは祝福です。で、祝福という言葉を広辞苑で引けば、キリスト教で神から賜る幸福とあります。では神様はイエス・キリストを信じ従う皆さんに、どのような祝福、幸福を与えてくださるのでしょうか。今日は3つのポイントからお話をいたします。第一の祝福、それは第3ヨハネですね、今読んだところに記されています。あなたの魂が幸いを得るということです。では一箇所聖書を開きます。マルコの福音書の4章を開いてください。では義人兄弟、マルコ4章の最初に35、36節を読んでください。
さて、その日のこと、夕方になって、イエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を残し、船に乗っておられる乗られるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについて行った、
はい、場所はガリラヤ湖。イエス様は弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われ、共に船に乗りました。お天気はよく、弟子たちは互いに今日起こったことなどをいろいろ話していました。はい、37節読んでください。
すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった、
はい、ガリラヤ湖はすり鉢のように周りが山に囲まれており、時折風が吹き下ろし、激しい突風が起こります。弟子たちが乗っていた船も波をかぶって、水が船の中に入り、水でいっぱいになり、沈みそうになりました。はい、38、39読んでください。
ところがイエスだけは、 友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして言った。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思わないのですか？イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ静まれと言われた。すると風はやみ大なぎになった。
ところがイエス様だけはですね、友の方で枕をして眠っておられます。皆さんもやれ台風が来るなの何が来るなどですね、騒がないでくださいですね。神様が私たちに与えてくださるものは平安なんです。環境に左右されない平安です。騒がないでくださいですね。北朝鮮からねミサイル飛んできません。騒がないでくださいですね。神様の守りがあるのです。弟子たちは慌ててイエス様を起こして言いました。先生先生、私たちが溺れ死にそうでも何とも思われないのですか？弟子たちの声を聞いてイエス様は起き上がられると、風を叱りつけ湖に向かって黙れ静まれと言われると、急に風は止み波は大なぎになり静かになりました。そしてイエス様は言われました。40、41読んでください。
イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです？信仰がないのはどうしたことです？彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。
どうしてそんなに怖がるのです？信仰がないのはどうしたことです？どうしてそんなに心配し思い煩うのですか？巨礼姉妹教会の7つの本質のナンバー4はイエス様中心ですが、弟子たちは船の中でイエス様中心だったでしょうか？聖書で船は私たちの生活や人生、仕事や日々の営みを表します。船の中でイエス様は友とは一番後ろのことです。前をへさきと言います。イエス様は友の方で眠っておられます。弟子たちは自分のことが最優先、イエス様は後ろ、一番後ろ、後回しです。あなたの魂が幸いを得る、その第一条件はイエス様を後回しにしないことです。眠らせないことなのです。イエス様を後回しにするときに必ずあなたの人生に水が入ってきます。水は何でしょう？この世です。この世があなたの人生に心に入っていきます。そして問題が起こるのです。イエス様中心、いつもイエス様を心の中心、生活の中心、仕事の中心に据え、イエス様と交わり御心を伺い、イエス様と共に生活をすることです。これが魂が恵まれることです。私はたびたび語っていますが、キリスト信仰が他の宗教と根本的に異なる点、それはキリスト信仰は関係です。それは十字架によく表されています。十字架は縦と横、縦の方が少し長くなっています。縦は言うまでもなく皆さんとイエス・キリスト、神との関係です。横は兄弟姉妹をはじめとする人との関係、はじめに縦、イエス様との関係を作り、後に次に横、兄弟姉妹たちとの関係を築くなら、保つならば、あなたの魂は祝福され、幸いを得ます。先週の礼拝に、久保家の次男、ゆうじ君が出席しました。まあ、調べてみましたら、ゆうじ君が最後にこの教会の礼拝に出席したのは、9年前、2008年12月21日、クリスマスの日です。ですから、私が彼に会ったのも9年ぶり。彼は高校卒業後専門学校へ行き、その後舞台に立ちたいと上京、劇団に入り日々励んでいます。 兄の賢治兄弟はこの教会で洗礼を受けましたが、雄二君は信仰告白をしないまま東京へ行きましたので、私はずっと気がかりでした。先週礼拝の後、東京に戻る前に会えないかと言い、火曜日に交わる時を持ちました。一通り東京の生活や今後のことを聞いた後、私は雄二君に尋ねました。雄二君、君とイエス様との関係は今どうですか。すると彼は、日曜日は舞台や稽古があり礼拝に行くことができません。でもいつも心の中に天国への思いがあります。幼い時に耳に聞いて撒かれた種というのは心に残っているんですね。それで私は尋ねました。イエス様を救い主として受け入れていますか。そうすると、はいというので、ではそのことを告白、信仰告白ですが、しましたかと尋ねると、いいえと言います。それで私は、ではここで信仰告白をしましょう、私の後について告白してください、祈ってください、イエス様、私の罪の身代わりに十字架にかかり死んで葬られ、3日目によみがえってくださり感謝します、私はイエス・キリスト様を私の救い主と信じますと信仰告白をいたしました。ローマ書10章9節10節、なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたとでくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですと。信仰は信じることによって、救いは信じることによって、告白によって救われると聖書にあります。そしてですね、私は彼に言いました。十字架は縦と横の関係です。聖書を読み、まず縦の関係、聖書を読み、スマートフォンで私の説教が聞けますので必ず聞いてください。そして祈り、イエス様とお話をしましょう。次に横の関係、東京でクリスチャンと交わってください。私の息子聖司が雄二君と同じ練馬区にいるんですね。同じ区にいるわけです。聖司に話しておくので時々交わってください。そして言いました、今度九州に帰ってきた時バプテスマを授けます。彼は心よくはいと言い別れました。ハレルヤ、感謝いたします。ね、イエス・キリスト様は私たち人間の罪を一人負って十字架にかかり、死んで葬られ三日目によみがえってくださいました。この方、イエス・キリスト様を信じる全ての人はその一生涯の罪が許され、神様との関係が回復します。これを救いと言います。ね、私たちが神様から受ける最大の祝福、それはイエス・キリストによる救いと永遠の命です。これ以上の祝福はありませ ん, です、ね、今日聖餐式を持ちました。聖餐式は今一度キリストの血と体と覚え、神様との関係を再確認するものです。血はあなたの罪を清め、体はあなたに命を与えます、ね、そして兄弟姉妹、クリスチャンは孤立してはいけません。一本の薪では燃え続けないように、私たちは集まらなければ、ね、いけないのです。燃え続けることはできないのです。一本だけでは教会にはなりません。なぜなら教会は関係だからです。皆さんの知っているクリスチャンで教会の礼拝に行けない人、行っていない人はいませんか。それではあなたがその人のところへ行ってください。もしくはあなたの家にその人を招いて関係を作ってください。なぜならそこが教会になるからです。イエス・キリストにより与えられる祝福の第一、あなたの魂が幸いを得ているように、それは十字架に表されています。縦と横、キリストと死にある兄弟たちとの交わり、どうぞこれをいつもキープし続けてください。 それではイエス・キリストによって神が与えてくださるですね、祝福の第2ポイント、第3ヨハネの2節に、すべての点でも幸いを得とこう書いてありました。それは皆さんの人生のすべての点で幸いを得ることです。去年しまい、どうしたら私たちは、ああ私の人生は祝福されている、幸いだと思える人生を送ることができるでしょうかですね。まあみんなこれを求めていると思いますが、答えは簡単です。はい、エレミア書29章を開いてください。では吉田兄弟、エレミア書29章の11節から13節まで読んでください。
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見つけ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もし、あなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。
はい。聖書を開いている人、11節だけ一緒にお読みいたします。はい。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。作られたすべてのものに、その作った人とですね、作った目的がありますですね。私のかけているメガネもそうですし、マイクもそうですし、このライトも、ね、皆さんが座っている椅子やテーブルもそうです。作った人と作られた目的があります。同じように去年姉妹、皆さんを作られたお方、ここに主とあります。主なる神様、天地万物の創造者なる神様がおられ、皆さんが作られた目的があります。神様は皆さんの人生の青写真ですね、計画書を持っておられます。それは災いではなくてですね、平安を与える計画であり、皆さんに将来と希望を与える計画だと書いてあります。私たちが時々試練に遭うのは、私たちの自我、自己中心の思いを砕くためです。だからそれも幸いですね。神様は皆さんに平安と将来と希望を与える計画書を神様がもうすでに持っておられるのです。それはもうあなたが生まれる前からも神様が作っておられ、デザインしておられるのです。ですから皆さんが自分の人生においてですね、幸いを得る方法は、この神様の計画された人生を歩むことです。これ以上の幸せはありません。第7、あなたはそのために作られたのですから。兄弟姉妹、人生は皆さんの思い通りにはなりません、ね、なりません。そもそも自分思い通りの人生を歩もうとする考えが間違っています。皆さんが自分の思い通り人生を歩もうと、神様がダメってですね、ガツンと打たれて、ね、あ、行き詰まったというふうにですね、されますね。あなたの人生はあなたの思い通りにはなりません。神様が、ね、妨害されるわけですですね。人生は皆さんの思い通りにはなりませんが、神様の御心の通りにはなるんです。それは御心に従えばですね、神様が御心通りに人生を歩ましてくださるからですですね。なぜなら神様がこの宇宙の支配者だからです。私は皆さんに約束できます。幸いな人生を歩みたいなら、神様の御心に従うことです。 100% 従えば従うほど、あなたは幸せになります、ね、50% なら 50% ぐらいの幸せを手に入れるでしょうですね。従えば従うほどあなたは幸いです。そのようになっているわけです。宇宙の法則がですね、神様の計画がですね。 私は50歳を過ぎた頃、人生に一つの悟りを得ました。それは神様の御心に従う、これ以上幸いな人生はなく、神様の御心に背く、これ以上愚かな人生はありません。私はこのことを悟りました。ですから御心に従います。なぜなら幸せになりたいからです。私はメンタリングの時、兄弟姉妹たちと兄弟たちと一対一で話す時ですね、兄弟たちが今やっていること、これからやろうとすることを尋ねます。そしてこう言います。それはイエス様の御心だと思いますか、とこう尋ねます。あなたが今やっていること、これからやろうとしていることはイエス様の御心だと思いますか、こう尋ねます。七つの本質の第二は参加。これは万人祭司のことを表していますが、参加というのは神様の御心に参加することなのです、ね、自分の勝手に歩むことは参加ではありません。御心に参加することです。これがイエス・キリストの弟子のですね、歩み生き方です。この教会の今年のテーマは変革ですけれども、一箇所聖書を開きましょう。第二コリント三章を開いてください。では、よしと兄弟、第二コリント三章の最初に2節から3節読んでください。
私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に記されていて、すべての人に知られ、また読まれているのです。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってではなく、生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく、人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです。
少し飛びます。6節読んでください。
神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。
キャレシマ、よく悟ってください。皆さんはイエス・キリストの推薦状です。ここに推薦状と書いてある。私たちの推薦状はあなた方ですと書いてあります。推薦というのは、良いと思う人やものを人に勧めることです。これはいいですよと勧めることです。皆さんが推薦状なんです。イエス・キリストの。皆さんを見て人々が、イエス様は素晴らしいお方ですね、とイエス様を信じ、褒めたたえるものになるということです。あなたがイエス様の推薦状だからです。ですね。あなたを見てるとイエス様がわかります。ですね。それは6節にこう書いてありました。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。聖霊によって歩むことによって、それが可能となります。皆さんはリビングストンという19世紀アフリカを探検した英国の宣教師を知っているでしょうか。リビングストン、彼は医療伝道師としてアフリカに渡り奥地を探検しましたが、今のように通信手段はなく、長く20年ぐらい消息を絶ちました。音信不通でした。そのリビングストンの捜索に向かったのが探検家の H.M. スタンレーです。二人はアフリカタンガニーカ湖畔のですね、ウジジという場所で劇的な出会いをしますが、その時のスタンレーの言葉です。有名な探検家の H.M. スタンレーは次のように言っています。1871年、私はリビングストンを探し出すためにアフリカに渡りました。実は私はロンドン一の無神論者として、彼とその目的に大きな偏見を抱いていました。なんでキリスト教を伝えにアフリカまで行くのか。さて、私はアフリカのウジジでこの一人暮らしの老人リビングストンに会い、自分自身に尋ねてみました。この人に霊感を与えているものは何だろうか。彼の経験さ、優しさ、熱心、 真剣さを見ているうちに彼によって改心させられてしまいました。キリストを信じてしまったのですと言って彼が私を改心させようとしたわけではありません。デイビッド・リビングストンは真理のために争ったのではありません。真理そのものを生きたのです。生き方というものはいつも口以上に多くを語ります。先ほど読みました、無神論者スタンレーはリビングストンに会った時、彼のうちにおられるキリストを見、キリスト者となりました。先ほど読みました第3ヨハネの4節、私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど私にとって大きな喜びはありません。リビングストンが真理を歩んだ、その真理の歩みがですね、彼の人格を作ったのです。聖霊によってなされる技です。その彼を見て無神論者のスタンレーは、ね、キリストを信じるに至りました。リビングストンを見て信じるに至りました。まさにリビングストンはキリストの推薦状となったわけです。ここにあなた方が推薦状です。クレシマ、皆さんが推薦状ですと書いてありますまさにリビングストンはキリストのイエス・キリストの推薦状でした。神様の祝福の代に全ての点でも幸いを得る。神様は兄弟姉妹一人一人に平安を与え、将来と希望を与える計画書を持っておられます。神様の御心を知って従っていく、これ以上の幸いな人生はありません。神様が私に持っておられる計画は何でしょうか、教えてください、またそのように歩ませてくださいとあなたが祈ればよいのです。今この世が最も必要としているものはイエス・キリストの愛です。キリストの愛を誰も知りません。皆さんを通してでしかキリストの愛は伝わらないのです皆さんが真理に歩もうと決心したその瞬間、一歩を踏み出した瞬間に御霊が助けてくださるのです。なぜなら聖霊は真理の御霊だからです。真理を歩もうと決心して一歩を踏み出した途端、あなたは聖霊の助けによって歩むことができます。皆さんはキリストはこんなにも素晴らしいお方ですよ、人々に推薦する推薦状なのです。はい、では神様の祝福の第3ポイントに行きま す、第3ヨハネ、また健康であるように祈りますとありました。で、吉田兄弟、ヤコブの手紙5章を開いてください。13節から16節まで読んでください。
あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。
はい、まあ、私たちのこの体はですね、アダムの罪ゆえに呪われてしまい、全ての人は罪の結果としてこの肉体の死を迎えます。病にかかり老いて死んでいく、これは全ての人の運命として避けることはできません。しかしキリストを信じることにより死後の復活と永遠の命が、ね、与えられますまあ当然のことながら、この地上 の生活を生きている間健康であることは、まあ、幸いなことです。イエス様もこの地上の生活で多くの人を癒されました。ですから病の人については今読みましたように、14節、あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。 信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またその人が罪を犯していたならその罪は許されますと。私はこの教会にもっともっと癒しの技が起こることを心から願っています。また祈っています。体の癒しは幸いですが、もっと大切なのは心の癒しです。私と吉子先生は今年の7月17日から20日まで山口で行われたシューミン・クォンという先生の癒しのワークショップに参加しました。そこでまず語られたのは感情の癒しというものでした。感情の癒しは3つのことで分類され、第一が十分ではない、これは自分には価値がないとかふさわしくない、取るに足りない、愛されていない、役立たないと思う感情。2番目が無力だ、私は孤独です、何もできません、自分をコントロールできませんという感情。絶望的だという3番目、解決がない、何をしてもダメだという思い。悪魔サタンは盗み殺し滅ぼすもの、私たちにこのような感情を植え付けようとし、これらの感情が人生を否定的な方向へと導いています。イザヤ書53章5節、有名な御言葉、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されました。イエス・キリストは体だけでなく心の癒し主でもあります。過去に戻ってその時のあなたにイエス・キリストを受け入れるのです。幼いあなたが傷ついています。その幼いあなたにイエス・キリストの癒しをですね、受け入れてください。心の癒しです。まあそのことはこの教会ではね、まあ、エリアハウス祈りのミニストリーで、まあ、もっと深く学んでおりますのでですね、どうぞそのミニストリーを受けてください。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。神様の言葉、神の言葉と聖霊はいつも私たちをですね、価値あるものとみなせ、私たちを前向きに肯定的に歩ませてくださいます。修法には書いておりませんけども、じゃあ吉戸兄弟、信玄の4章23節、有名な御言葉です。どうぞ読んでください。
力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。
巨礼姉妹、私たちが第一に守らなければいけないのはあなたの心です。あなたの心です。財産ではありません。心を守ってください。命の泉はこれから湧くですね。これから心から生活のですね、力と命が湧き上がります。長寿と健康は神様の祝福です。しかしそれ以上に大切なのは心の癒し、心の健康、なぜなら人間は心で生きているからです、ね、体の癒しは 100% 癒されるとはですね、限りませんけども、この心の癒しは 100% 必ず癒されます、ね、巨大姉妹、この天地創造の神様がイエス・キリストに従う、信じ従う者にお与えくださるもの、それは一言で言えば祝福です。今日は祝福の3つのポイントから語りました。第一、魂が幸いを得る、これは7つの本質の4番目、イエス様中心と神と人との良い関係の生活です。2番目、全ての点で幸いを得る、7つの本質の2番目、参加、神様の御心に従うことです、ですね、これ以上の幸いな人生はありません。そして健康であるように祈ります。体と心の健康、イエス・キリストの打たれた傷によってあなたは癒されました。どうぞそのためにお互いに祈りましょう。どうぞイエス様によって、イエス・キリスト様によって、ああ私の人生はなんと幸いでしょうと 心から言える兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。兄弟姉妹、あなたは神様の祝福を受けていますか？天地を創造された全能の神様がイエス・キリストを信じる神様の子供に約束されお与えくださるもの、それは一言で言えば祝福なのです。神様は皆さん一人一人にご計画、プランがあります。自分勝手な人生を歩まないで神様の計画、プランに歩んでください。それこそあなたが最も幸いな人生を、ね、手にする方法だからです。まず十字架、神との関係を築き、次に横ですね、兄弟姉妹、人との関係を築き、御心に従って歩む兄弟姉妹になりますよう、イエスの御名によって祝福いたします。今日のメッセージを覚えて1分間自分の口でお祈りいたしましょう。それではどうぞ主の前に祈ってください。天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちにお与えくださるもの